広報いまり第841号、2024年3月号です。木々が芽吹き、つぼみが膨らみ、そして沈丁毛の甘い香りが漂ってきます。小鳥のさえずりも一段と賑やかになりました。春の足音が少しずつ近づいてきているようです。皆様、お変わりございませんか？今月の表紙は大坪保育園の園庭で節分の豆まきの写真です。手作りのお面をつけた園児たちは園に現れた赤鬼や青鬼に大騒ぎ、逃げ出したり泣き出したりする中、頑張って豆を投げ鬼を懲らしめました。
主な内容、特集バリアなしの本のある広場に、みんなの広場、教育と文化、ほがらかページ、スポーツ、インフォメーション、暮らしのチャンネル、人の動きとなっています。特集、バリアなしの本のある広場に。2019年に障害のあるなしに関わらず、すべての人が等しく読書を通じて文化的な生活ができる社会を目指す、通称、読書バリアフリー法が制定されたことをきっかけに、各地の図書館でさまざまな取り組みが行われています。伊万里市民図書館では平成7年の開館当初から、障害のある人の利用を想定して施設設備の設計や家具の製作が行われていたことから、誰もが使いやすい工夫が至るところに見受けられます。しかし、開館して約30年が経過し、読書や図書館の利用が難しい人たちの理由も多様化してきました。そこで、視覚や聴覚の障害に限らず、肢体不自由や発達障害、移動手段などによる読書のバリア、障壁に対応した合理的配慮が必要です。さらに近年は、技術の進歩により誰でもみんなの読書を支援する機器や、読みやすく聞きやすく配慮された資料も多く出回るようになりました。図書館として必要なものを揃えて誰でも利用できるようにする必要があります。これらのサービスの充実は何も障害のある人だけのためではありません。誰にとっても読みやすい資料が使いやすい形で利用できる、そんな優しい場所を目指して市民図書館は動き出しています。市民図書館バリアフリーの取り組み、ここではバリアフリーになっている場所などを紹介します。1、駐車場には障害者用のスペースがあり、そこから玄関までの距離が近く、傾斜がほとんどありません。2、建物の中に入ると、2階と3階にある書庫以外は段差がなく、車椅子でもスムーズに移動ができます。また、2階や3階に上がるときはエレベーターが使えます。3、開花室は天井が高くなっていますが、本棚は145センチと、やや低くなっています。これは車椅子に乗ったままで上の棚に手が届くように設計されているもので、一番下の棚は手前側が斜めに浮き上がっています。これも車椅子に乗ったまま本を取ろうとした時の負担を減らす工夫です。さらに本棚の間隔も広くなっていて、車椅子でも安心して通ることができます。4、窓口はデスク方式で、職員も椅子に座って対応しています。視線を合わせられるので、手続きの時にも気軽に話しかけることができます。ここで車椅子ユーザーの 山口照子さんに市民図書館を利用してみて感じたことなどを尋ねました。どのような点が利用しやすいと考えますか？障害者用の駐車場から車椅子に乗って玄関を入り、窓口デスクの前に行くまでに段差がなく、出入り口はすべて自動ドアになっていて困ることがありません。また障害者用駐車場は屋根があるので、雨の日でも濡れずに済みます。使ってみてよかったと思える場所はどこですか？障害者用のトイレが男女別になっているのはいいですね。また本棚と本棚の間も広くて動きやすいですし、上の方も下の方も自由に本が取れるので、気兼ねなく自分で選ぶことができます。それといつも職員から積極的に声をかけてもらえることも嬉しいです。窓口でも気軽に話ができるので、本について詳しく調べてもらっています。おすすめのポイントはどこですか？館内のいろいろな場所で企画されているテーマ展示を見るのが好きです。至る所に特定のテーマで本が程よい高さに並んでいるので、回って眺めるだけでも十分に楽しめます。さらに単におすすめの本が置いてあるだけでなく、飾り付けが工夫してあったり、追加の情報が貼ってあったりと、宝探しみたいで楽しくなります。自分の知らない事柄に出会えた時には感動しますね。以上、山口さんでした。市民図書館は誰もが読書できるようにバリアフリー資料を用意しています。ここでは皆さんの読みたいを助けてくれるバリアフリー資料などを紹介します。書いてあることがわからない方には LL ブック、わかりやすい言葉、写真、絵入り、駅号など誰でも優しく読める本です。文字が小さくて読みづらい方には大活字本、大きな文字、14から22ポイントで書かれた本です。見えにくい、見えない方には点字図書、点字に翻訳、点訳された本で手で触って文字を読みます。どんな年齢の方も布の絵本、触る絵本、フェルトやボタン、紐などを使って作られた絵本で見て触って楽しむことができます。読みづらい、見えづらい方にはオーディオブック、これは本を朗読する聞く本です。図書館では小説だけでなくハウツー本や広報伊万里の CD、カセットテープもあります。この本を読んでほしいと思う方には対面朗読サービス、市民図書館で活動しているボランティアグループ対面朗読草ひばりが読みたい本や雑誌を代読してくれます。一行ずつ読みやすくするのはリーディングトラッカー、ページの読みたい行に当てると視点を集中させて読むことができます。いろいろなタイトルの本を読みたい方は佐賀県立視覚障害者情報交流センターアイサガと連携していて、アイサガ所蔵の資料を市民図書館で借りられるサービスがあります。上映会でバリアフリーを考える。市民図書館では2つの上映会を行っています。1つは毎月第3水曜日に昼下がりの映画会、もう一つは3ヶ月に一度日曜日に開催しているサンデーシネマです。いずれの上映会も170インチの大画面で映画を楽しむことができます。4月と5月の昼下がりの映画会、4月17日水曜2時から桜色の風が咲く、9歳で失明、 18歳で聴力も失いながら盲ろう者として東京大学の教授となった方の、彼を育てた母玲子さんとの姿を実話をもとに描き出す生きる希望の物語です。5月15日水曜2時からは、幸田愛の歌。幸田とは老の親を持つ子供の意味。両親と兄の4人の家族の中で一人だけ耳が聞こえる高校生のルビー。家族のために彼女は幼い頃から通訳となり、家業を毎日手伝っていました。歌の才能を見出されたルビーは音楽大学への進学を勧められますが、こんな物語です。5月19日日曜2時から、プラン75。これはバリアフリー日本語音声ガイドとバリアフリー日本語字幕入りで上映します。第75回カンヌ国際映画祭カメラドール特別表彰を受けています。主演は倍賞千恵子さん。少子高齢化が一層進んだ近い将来の日本で、満75歳から安楽死を選べるという生と死の選択権を与える制度、プラン75が施行された世界で、人々が最後に見出す答えとは、生きるという究極のテーマを全世代に問いかける衝撃作です。最後に伊万里市民図書館の館長鴻上哲也さんに聞きます。誰でもいつでもどこでも何でも自由に本が読めるというのは、実は当たり前のことではありません。ひとたび大きな災害や戦争が起きれば本すら手に入りませんし、感染症が広まれば図書館も休館します。またすぐそばに読みたい本や聞きたいお話があっても、視覚や聴覚、発達、知的、肢体不自由などさまざまな障害や高齢や病気による視力の低下、さらには遠隔地や経済的な理由など読書を妨げる壁が私たちの周りにはたくさんあります。これらの壁をなくしたり低くしたりすることが読書バリアフリーと呼ばれるもので、今回紹介していますように市民図書館でも率先して進めています。またこのことは障害のあるなしにかかわらず、すべての市民の読書環境や学習環境を整えることにもつながります。私たちがいつ読書が困難になっても読むこと聞くことを諦めないで済む社会を作っていきましょう。以上、鴻上館長でした。
みんなの広場です。2月3日伊万里神社で辰年生まれの会の節分祭が行われました。辰年生まれの人たちが一堂に集まり豆まきを行ったものです。豆まきの後は抽選会が行われ、賑やかな一日となりました。2月7日伊万里有田地区歯科医師会が、この春に卒業する児童生徒と入学する児童のために歯ブラシ1450本を市に寄贈しました。この寄贈は平成29年度から毎年行われています。2月10日、学習センターで市郷土研究会創立65周年記念講演会がありました。講師は小城市にある村岡総本舗の社長が、伊万里とシュガーロードと題して、江戸時代海外から長崎に入ってきて長崎街道を通り、佐賀福岡に広がった砂糖文化に触れ、伊万里と砂糖との深い縁や歴史、伊万里の偉人や伝統菓子についてなど多岐にわたって熱弁を振るいました。2月10日、 市民図書館で伊万里実業高校の商業と農林キャンパスの3年生36人が中心となって制作した短編映画恋の鳴り物修行が上映されました。高校生らしいみずみずさにあふれた青春ドラマとなっています。続いて教育と文化です。1月26日、聖霊中学校の生徒が令和5年度統計グラフ佐賀県コンクール第4部中学生の部で最高賞の特選を受賞したことを報告するため松本定教育長を訪問しました。みんなで考えよう人権童話問題。近年インターネット上には差別的な情報があふれていて、それが深刻な社会問題になっています。匿名で参加することができる掲示板サイトなどで悪質な書き込みや特定の個人に対する誹謗中傷などが後を絶ちません。今やインターネットは私たちの生活に欠かせませんが、インターネットから得た情報は鵜呑みにせず、その情報が間違ってないのかしっかり確認することが大切です。使い方次第で人を傷つけ、知らないうちに自分が差別の加害者になってしまうこともあります。顔の見えない相手の気持ちを自分に重ねて想像しましょう。インターネットを使うのはあなたです。自分には関係ないと考えずに社会全体のこととして考えることが大切です。問い合わせ先、障害学習課人権童話教育係、電話 23-3186。 郷土の文化財、史跡、大川内鍋島釜跡調査事業、日報社下釜跡の調査成果その11、出土した初期鍋島の製品について紹介します。一般的な鍋島焼きの皿は見込み皿の内側が深く高台が高くなっていて、糊のお椀のような形をしていることから木灰型と呼ばれています。しかし初期鍋島は見込みが浅いものがあります。また高台の文様も櫛の葉に似た文様櫛葉紋が描かれていますが、やや短めで櫛葉紋の下にある経線、横方向の染め付けの線がないことも古い様相を示しています。内側にはダミによるぼかしとススキのような秋草が細くて勢いのある線で描かれていて、技術力の高さがうかがえます。問い合わせ先、障害学習課文化財係、電話 22-1262。 ほがらかページです。1月29日、伊万里市と新店長のイオン九州株式会社マックスバリュー伊万里駅前店は、高齢者の買い物支援に関する連携協定を締結しました。1月31日、松浦鉄道伊万里駅ホームで、松浦鉄道株式会社が駅名表と待合所椅子のリニューアルを行い、その完成を披露する除幕式がありました。リニューアルされたのは駅名表7駅分と待合所椅子4駅分。このうち川東駅のデザインは伊万里高校と伊万里実業高校の生徒のアイデアが反映されています。1月、鹿嶋市在住の安富佳代さんが絵本波を編む人を市内の小中学校と義務教育学校に寄贈しました。この本は第23回絵本大賞ストーリー部門で大賞を受賞しています。百寿記念品贈呈、今月はお二人です。山城町水田敦子さん、長生きの秘訣は穏やかに日々を過ごすことです。テレビを見ながらリラックスした気持ちでゆっくり過ごしています。大川町池田静江さん、 食事は好き嫌いをせずに何でも美味しく食べています。歌を歌うことが好きで民謡などを歌っています。地域を守る消防団。消防団は大切な人や大好きな町を火災などの災害から守るために日々活動しています。このコーナーでは各月シリーズで伊万里市消防団1本部と11分団を紹介します。今月は団本部です。団長は災害現場や訓練などにおいて消防団全体の指揮や監督を行います。ラッパ隊。消防団の式典や行事などで吹奏し消防団員の士気を高めています。隊はラッパや大太鼓、スネアドラムの楽器で編成しています。入隊は楽器の経験がない人でも大歓迎です。興味がある人はぜひ連絡してください。女性部。消防団は女性も輝ける場所です。女性部は火災予防広報や応急手当の普及指導など女性の優しさや細やかな配慮を生かして活躍しています。また近年頻発している自然災害発生時には避難所での運営参加が期待されています。問い合わせ先、消防調整課消防団係、電話 23-2118。 我が家のアルバム。大川町の原口亮太さん、美優さんの子日向ちゃん、6歳8ヶ月。私は友達を笑わせたくてふざけちゃうからひょうきんって言われるの。好きな遊びは鬼ごっこやクレヨンでのお絵描き。ボール遊びも好きだよ。最近はダンスやポケモンのぬいぐるみを集めること。ママから一言、もうすぐ1年生になるね。ちょっとマイペースなのところもあるけど早寝早起き頑張ろうね。これからも一緒にたくさん笑って過ごそうね。日向大好きだよ。働くなら伊万里で決まり。二里町の川尻陸さん、19歳。仕事は大坪町の伊万里西松浦森林組合で調査や植栽、伐採などの現場作業のほか事務もしています。心がけていること、ミスをしないこと。現場の作業も多いので体調管理をしっかり行うようにしています。目標、仕事をしっかりと覚えて後輩ができた時に頼りにされる存在になりたいです。自己 PR、 地道にコツコツ頑張れます。趣味特技、ソフトテニスやヒップホップを聞くとこです。市民へ一言、森を守りましょう。四季の歌。ひなの目に見つめられつつ筆を取る。ひなの目に見つめられつつ筆を取る。伊万里ホトトギス会、竹下紗恵子さん。爛漫の桜めでたる庭先の孫の神戸にひらりひとひら。爛漫の桜めでたる庭先の孫の神戸にひらりひとひら。伊万里白露短歌会、竹戸道人さんの歌です。スポーツです。1月28日冬の松浦寺を舞台に健脚を競う第76回東西松浦駅伝大会が佐賀銀行有田支店前から 唐津市陸上競技場までの8区間 59.9 キロのコースで行われました。唐津、伊万里、玄海、有田の地域や職域で作る20チームが出場。8区間中4区間で区間賞を獲得するなどしたサムコ伊万里が昨年に続いて優勝しました。1月29日公式野球チームの西松ボーイズが第54回日本少年野球春季全国大会西九州支部予選で優勝し、チームに所属している市内在住の中学生10人が全国大会出場報告のため市長を表敬訪問しました。市民スポーツです。8日金曜日、市グラウンドゴルフ協会長杯争奪グラウンドゴルフ大会が9時から国見台陸上競技場ほかで、9日土曜日と10日日曜、少年野球連盟会長儀争奪少年野球大会が8時半から伊万里松浦球技場で、20日水曜祝日、伊万里スプリングスポーツデー第30回伊万里っ子キッズスポーツフェスティバルが9時から国見台陸上競技場であります。
インフォメーションです。新型コロナワクチン無料接種が3月31日で終了します。4月1日からの接種は国の方針で原則65歳以上を対象に秋や冬頃に定期接種として行われる予定です。問い合わせ先、新型コロナウイルスワクチン接種対策室、電話 23-4122。 就学前児童の医療費窓口負担の変更、詳しいことは子育て支援係、電話 23-2310 へお尋ねください。障害の有無にかかわらず誰もが遊ぶことができるインクルーシブ遊具を黒川町の伊万里ファミリーパークの遊具広場に5つ設置し、インクルーシブ遊具エリアをオープンします。オープンは20日水曜正午です。問い合わせ先、都市政策課公園係、電話 23-2476。 資料汲み取り手数料を改定します。4月1日から新しい料金になります。飼料18リットルにつき、今まで3月31日までは179円が4月1日から214円と改定されます。問い合わせ先、環境政策課リサイクル推進係、電話 23-2145。 伊万里市のホームページを3月1日からリニューアルしました。皆さんが必要とする情報を検索しやすくデザインに変更しています。ぜひ市に関するさまざまな情報を検索してください。問い合わせ先、情報政策課デジタル化推進係、電話 23-4313。 転入転居の予約がマイナポータルからできます。マイナポータルとはマイナンバーカードを使って行う行政手続きのオンライン窓口のことです。問い合わせ先、市民課窓口係、電話 23-2143。 スマート窓口を3月1日から始めました。市民課窓口での手続きが楽になります。これまでは転入や転居、転出などの住所移動や国民健康保険の取得や創出などの手続きを行うときには氏名や住所など同じ内容を届け書に何回も書く必要がありましたが、これからは新しい住所の情報など必要最低限の内容を住民移動届に記入するだけで手続きができます。スマート窓口の手続きにはマイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類が必要です。問い合わせ先、市民課窓口係、電話 23-2143。戸籍制度が戸籍法の一部が改正されたことで3月1日から利用しやすくなりました。改正点は、 戸籍謄本などが本籍地以外の市区町村で取得できます。戸籍の届け出に送る戸籍謄本などの提出が不要です。各種の社会保障手続きを行う場合にマイナンバー制度を活用することで戸籍謄本などの添付が省略できます。パスポートの発給申請などを行う場合に戸籍電子証明書を活用することで戸籍謄本などの添付が省略できます。問い合わせ先、市民課窓口係、電話 23-2143。 3月末、4月初めは市民課、税務課窓口を特別に開庁します。土曜、日曜日開庁日は3月30日土曜、31日日曜、4月6日土曜、7日日曜です。午前8時半から正午までです。平日の延長は3月26日火曜と4月2日火曜で午後7時まで延長します。取扱業務など詳しいことは市民課窓口係、電話 23-2143 か税務課市民税係、23-2148 へお尋ねください。混雑を避けるポイント、引っ越しが決まったら早めに手続きをしましょう。引っ越し日の2週間程度前から手続きができます。比較的混雑の少ない朝早い時間帯、午前8時半から10時の利用をお勧めします。高齢者の皆さんがネットスーパーを利用して気軽に買い物ができるように支援します。イオン九州株式会社マックスバリュー伊万里駅前店がイオン九州ネットスーパーを開始しました。利用の条件は1回あたり合計金額1000円、税抜き以上の注文が必要です。商品の受け取り方法、店舗からおよそ5キロ以内に住んでいる人は自宅で受け取ることができます。高齢者が注文して別に住んでいる家族は受け取ることもできます。利用料金は自宅で商品を受け取る場合は440円。店舗の専用駐車場で商品を受け取る場合は無料です。問い合わせ先、マックスバリュー伊万里駅前店、電話 23-1277。 ネットスーパー体験教室を開催します。日時は18日月曜1時半から、場所は市民センターです。申し込み先、町議会課高齢福祉介護認定係、電話 23-2162。狂犬病予防集合注射を実施します。飼い主は狂犬病予防注射を毎年1回受けさせ、注射済み表の交付を受けなければいけません。会場や接種料金など詳しいことは環境政策課生活環境係、電話 23-2144 へお尋ねください。3月は自殺対策強化月間です。心の健康に気をつけましょう。3月は進学や就職、転勤、退職、引っ越しなど生活環境が大きく変わる時期です。ストレスや不安を抱えやすい時期で、自殺者が特に多いことから、自殺対策基本法では3月を自殺対策強化月間と定めています。厚生労働省の発表によれば、令和5年の国内の自殺者は21,818人となっています。伊万里市では例年十数人の人が自ら命を絶っています。令和3年は自殺者数が19人で、過去10年間の中で最も多い人数となり、令和4年は12人、令和5年は7人でした。生きることが辛いと感じるなど悩みがある場合は、一人で悩まずに相談してください。相談の内容に応じて窓口が変わります。詳しいことは福祉課障害福祉係、電話 23-2156 へお尋ねください。特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当の申請を受け付けています。支給を受ける場合には、一定の要件と 所得制限があります。詳しいことは問い合わせてください。問い合わせ先、福祉課障害福祉係、電話 23-2156。 一般財団法人自治総合センターのコミュニティ助成事業を活用し、瀬戸町中通区の自治公民館の新築と山城町浦野崎区の LED 投光器などの整備が行われました。この事業は宝くじの収入を財源とする社会貢献広報事業で、住民の自主的なコミュニティ活動の推進を図るものです。問い合わせ先、まちづくり推進係、電話 23-2114。 まさみっちゃんの住山棚田ドロンコ奮闘記、地域おこし協力隊活動レポート、住山地区その6。こんにちは、小原正道です。今回は1月7日に住山棚田で行われた鬼火焚きと防火訓練について紹介します。この日は午前6時30分に住山棚田に集合し、鬼火焚きが始まりました。今年1年の安全と五穀豊穣をみんなで祈願した後に、鬼火焚きの残り火で餅を焼いて食べました。その後は防火訓練も行いました。参加した人たちは緊張感を持って訓練に取り組んでいました。1月22日、市は京都府宇治市のネクストコアテクノロジーズ株式会社と進出協定を締結しました。今後同社は七瀬島工業団地に新工場を建設し、電気自動車やエアコンなどに使われる効率の良いモーターやモーター部分の開発、製造を行う予定です。1月29日、不動産業や住宅の販売などを行う大町町の株式会社リバースが企業版ふるさと納税を活用して市に100万円を給付しました。リバースでは伊万里出身の社員たちが活躍してくれていますし、創業時からお世話になっている人も伊万里で暮らしています。今回の寄付は子育て支援に活用してもらいたいと話しました。三市町広域連携企画、有田町有田春フェスタ2024が3月3日ありました。伊万里市新伊万里市 PR 動画完成披露試写会&トークショーが10日1時から市民図書館ホールであります。3種類の新 PR 動画をお披露目します。キャストによる撮影秘話が聞けるかも。新しい伊万里の魅力に触れてください。会場の都合上人数制限があります。先着順です。問い合わせ先、シティプロモーション推進課、電話 0955-20-9031。 武雄市夢銀河2024春の企画展 B ゴロスイッチ展が16日から5月6日まで宇宙科学館であります。問い合わせ先、宇宙科学館、電話 0954-20-1666。
暮らしのチャンネルです。まずはお知らせ。エセ童話行為に注意しましょう。エセ童話行為とは、童話問題を口実にして企業や個人などに不当な要求や高額な図書などの購入を強要する行為です。毅然とした態度できっぱりと断ることが大切です。相談問い合わせ先、佐賀地方法務局伊万里支局、電話 23-2492。 水道の使用開始などはウェブ手続きができます。契約内容に変更がある場合はホームページから申し込んでください。問い合わせ先、管理課営業係、電話 23-5400。 緑の募金への協力ありがとうございました。令和5年募金額は合計で445万1110円でした。問い合わせ先、美しい緑の郷土づくり県民運動伊万里市推進協議会、 電話 23-2591。 24日日曜日午前11時より市民図書館でひまわりカフェが開催されます。認知症の人と一緒に出かけてみませんか。問い合わせ先、伊万里地区認知症とその家族の会黒川さん、電話 090-2215-5556。 20日水曜日午前10時より東山城町里旧ポリテクセンター駐車場でフリーマーケットニコニコ広場が開催されます。出展者を募集しています。募集期限は19日まで。応募問い合わせ先は障害福祉サービス事業所ニコニコ伊万里、電話 28-1353 までお願いします。タバコは市内で買いましょう。市内でタバコを購入すると一部が市の税収になります。ただし健康のため吸いすぎには注意しましょう。問い合わせ先、税務課市民税係、電話 23-2148。 火曜日は午後7時まで住民票、税証明などの交付業務を市役所のみで行っています。子育て支援センターに遊びに来ませんか。今月の福春ボランドは21日木曜日10時30分より市民センターリハーサル室にて、お誕生会は27日水曜日10時30分よりポッポにて行います。どちらも予約が必要です。申し込み問い合わせ先は子育て支援センターポッポ、電話 23-5197 です。パブリックコメントの結果について、伊万里市第6次高齢者福祉計画及び第9期介護保険事業計画骨子案に対する意見募集の結果、意見の提出はありませんでした。問い合わせ先、長寿社会課介護給付係、電話 23-2154。 一人一人ができること、ゼロカーボンアクション30。今月のテーマは働き方を工夫しよう。テレワークやオンライン会議を導入することで移動にかかる CO2 が削減できるだけでなく、時間の有効活用によるワークライフバランスの向上にもつながります。問い合わせ先、環境政策課脱炭素社会推進室、電話 23-2144。 続いて募集です。生き生き脳の健康教室参加者を募集しています。対象は65歳以上で、開催日は毎週月曜日、場所は市民センターです。参加料は月額2200円。詳しくは地域包括支援センター介護予防係、電話 23-2155 までお尋ねください。料理教室と粘土教室受講者を募集します。料理教室は6月から11月の第1水曜日の全6回、粘土教室は4月から来年3月の第2金曜日全12回。場所は立花町の童話教育集会所です。受講料は無料ですが材料費が必要です。募集期限は29日まで。応募問い合わせ先、童話教育集会所、電話22-7462。 4月1日以降の1年間において市営住宅に空き室が出たときに順次入居するための入居予備者を募集します。申し込み書配布応募問い合わせ先は都市政策課住宅空き家対策係、電話 23-2464。 お一人様の老後対策弁護士無料セミナーを開催します。場所は佐賀市の弁護士会館にて、参加料は無料です。問い合わせ先、佐賀県弁護士会、電話 0952-24-3411。 20日水曜祝日に伊万里っ子キッズスポーツフェスティバルがあります。 北スポ・全勝スポの競技を体験してみませんか。9時開会で場所は国見台陸上競技場です。募集期限は15日まで。応募問い合わせ先、各コミュニティセンター、スポーツ課スポーツ振興係、電話 23-3187 です。危険物取扱者の試験があります。詳しくは伊万里消防署消防参加、電話 23-2118 までお尋ねください。こんにちは、図書館です。今月の休館日は11、18、25日の月曜日と28日の館内整理休館日です。20日春分の日は特別開館日となります。問い合わせ先、市民図書館、電話 23-4646。 保険頼りです。子どもの検診、3ヶ月時検診、10ヶ月時検診は佐賀県、福岡県、長崎県内の医療機関で、1歳6ヶ月時検診は7日木曜日、3歳8ヶ月時検診は14日木曜日、いずれも市民センターで。検診は母子保健法に基づいて実施しています。発育確認のために必ず受けましょう。相談教室など、ストレスケア相談と市民健康相談は12日火曜日、妊産婦乳幼児相談と妊婦歯科検診は18日月曜日。場所はいずれも市民センターです。予約制で行いますので、前日までに電話で予約してください。マシン風疹の第2期、ジフテリア破傷風の第2期の予防接種を受けていない人は、3月末までに受けましょう。令和5年度、不妊治療エンゼルサポート補助金の申請は3月末までです。早めに申請してください。補助額の上限は3万円です。休日夜間救急医療センターでは、月曜日から金曜日までの午後8時から10時まで夜間小児診療をしています。電話でお子さんの様子を説明してから来所してください。電話 23-9910。 3月の行事、市民図書館では9日土曜日午後2時から4時まで第8回伊万里有田地区市民公開講座が行われます。内容は、肝臓病は怖くない、ウイルスが原因のがんを予防しようです。申し込みは不要です。3月は新社会人や新大学生が一人暮らしの準備を始める時期です。新生活のスタートでつまずかないために気をつけてほしい消費者トラブルを紹介します。1. 引っ越し関連トラブル、 2. 訪問販売トラブル、 3. 通信契約トラブル、 4. 儲け話トラブル、 5. 住宅賃貸借トラブルなどです。相談先は市消費者生活センター、電話 23-2136、 または消費者ホットライン188へご相談ください。国民健康保険税第10期は4月1日までに納付してください。口座振替日は3月26日となっています。問い合わせ先、収納管理課、電話 23-2152。 人の動きです。2月1日現在の人口、男 25,507 人、女 26,727 人、合計 52,234 人で、前月より45人少なくなっています。世帯数は 23,843 世帯で、6世帯少なくなっています。これで広報伊万里3月号を終わります。
弥生3月桃の節句、お雛様の出番です。遠い日、長女の初節句に母が七段飾りのお雛様を送ってくれました。段に紐線を敷き、箱から一つ一つ取り出し、丁寧に並べていくのが 楽しく嬉しくてたまりませんでした。ひな祭りが終わり、一体一体を薄紙に包みで箱にしまうとき、一抹の寂しさがありました。孫の頃までは楽しんで飾りましたが、それもいつの間にか押し入れの隅にひっそりと眠っています。ごめんなさいです。この頃は手軽な焼き物のお代理様とおひな様を二人仲良く並べて玄関に飾っています。年をとっても3月の声を聞くと気分が明るくなり、ドキドキワクワクしてなんとなく華やいだ気分になりますね。そして春の歌を口ずさんでいます。日足が伸び随分と明るくなりましたが、風はまだまだ冷たいです。やっぱり3月は季節が行ったり来たりしていますが、それでもどこかで春が生まれています。時節柄どうぞお体ご自愛くださいませ。では来月号までごきげんよう。
テープに余裕がありますので、 NTT ふれあいトーク大賞100選から読みます。ママ猫からのメッセージ。松尾由美子さん34歳。ある冬の土曜日の午後、その日東京にはしとしとと冷たい雨が降っていて、私はオフィスといってもマンションの一室を借りた小さな会社ですが、で時折窓の外を通り過ぎるカップルを眺めながら、月曜日に提出しなければいけない書類を作成していました。鉛色に沈んだ空、降り続く雨、こんな日は仕事なんか早く終わらせて熱燗を飲みながらあったかい鍋でもつついてパーッと明るい気分になりたいもんだなぁなんて思いつつ、ワープロをカタカタと叩いていた。そんな時、小さなオフィスが集まったこのマンションでは聞き慣れない声がどこからか聞こえてきました。みゃーみゃー、それは何か切羽詰まったような猫の鳴き声でした。マンションはもちろんペット禁止。なんでこんなところで猫の声がするんだろうと思い、玄関のドアをそっと開いてみると、黒と白のブチ模様のちょっと痩せ気味の猫が急いで私のもとにかけてくるではありませんか。私は思わずどうしたのと聞いてみました。しかし彼女、後ろを見たらそうだった。あ、ひたすらミャーミャーミャーと泣き、何か訴えるように私の足にまとわりついてきます。お腹空いたの？ミャーミャーミャー。私はきっと空腹なのに違いないと思いミルクを出してみました。ところが彼女は違う違うとでも言うかのようにミルクには手を出さず泣くのをやみません。しばらくすると彼女は私を誘導するかのように突然廊下を歩き始めました。そして私がついてきているかどうか確認するかのように彼女は時々後ろを振り返るのです。私はきっとこの猫の非常事態に違いないと直感し、ドキドキしながら彼女の後をついていきました。彼女の誘導でたどり着いたのはマンションの裏手にあるビルの谷間の草むらでした。そこには段ボールや粗大ゴミが無造作に置かれているのですが、その一角からなんと彼女よりも数倍か細いミャーミャーの大合唱が聞こえるではありませんか。ところが声はするのに姿が見えません。太い声のミャーミャーが立ち止まったところでか細いミャーミャーがぐんと近づくのが分かり、私はすべてを察しました。そこにはちょっとくぼんだような場所に段ボールが置かれて、生まれて 1,2 週間ぐらいの 5,6 匹の子猫たちがもごもごと動いていて、その上に偶然なのか人間の意地悪なのか、お店のディスプレイで使われる網目状の金属の棚が覆いかぶさり、段ボールの中に閉じ込められてしまっていたのです。私はすぐに棚を押し上げました。ママ猫はよかった助かったと言わんばかりに ミャーミャーと子猫に駆け寄り、ひたすら子猫たちを舐め始め、子猫たちは安心したように目を細めていました。雨の中、あたりには大小のミャーミャーが響き渡っていました。私は感動のあまり、オフィスに戻ると何人もの人に、こんなことあってさと電話をかけまくりました。彼女は自分の手に負えないことがわかると、土日にはすっかり人気がなくなるこの辺近辺で、一生懸命助けてくれる人を探したに違いありません。母はやっぱりすごいねなんて仕事そっちのけで話をしていた。その一週間後、私は急に吐き気に襲われ、なぜかもしやという思いに駆られて病院へ。2ヶ月ですね。なんと私自身、お腹の中に新しい命が宿っていたのでした。